FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に3人の10代の扉メンバーが同乗します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉3人のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ最後、お久しぶりのりょうちゃんどうぞ。
中学3年のりょうです。お久しぶりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、久しぶりにこの個性あふれる4人でお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
さて、お久しぶりです、りょうちゃん。
大変、
お
久しぶりです。もう久しぶりですね。
というわけで、久しぶりに4人でやっていきましょう。今回は皆さん、夏休み終わりますよ、もうすぐ。
もうあと1週間
か。悲しみの舞ですよ。
悲しみの舞。
もうね、嫌だね。
まあまあ、個人的に言うと、毎日が夏休みみたいな、その学校なんで、最初に終わってしまえば、レポートが。だから、いいんだけど、なんか、夏休みってものが終わると嫌だよね。
あ、なんかそのレッテルが剥がれると、
あーみたいな。というわけで、皆さん夏休みと呼ばれる期間何してましたか？
特に変わらず。
僕はね、夏休みって言っても、まあ僕も同じく通信なんで、なんて言ったら毎日夏休みみたいなとこあるんだけど、一応その通ってるそのサポート校に行かなくていい期間が、まあ、お盆の間ありまして、でその時に、友達と、そこの一緒に通ってる友達と一緒にサラダ作りのアルバイトに行ってました。
サラダ作り、
サラダ作り、
サラダ、
サラダ、そのお店で売ってるようなサラダ、
なんか料理の補佐とか、そういうなんか大きな枠じゃなくて、もう絞られたサラダ、
ほんまにサラダを作る
っていう。なかなか珍しい。レシピが置いてあって、これ通りに入れてくださいみたいな。そんな、なるほどね。
好きかもしれない俺は。
りょうちゃんは何してた？
私、課題もやらずに自転車であっちこ
っち課題やってください。
行ったりしてて。
課題はやってください。
課題マジで今やばい。
やって、ごめん。
夏休みはあれ、ためとくタイプやったよね。
夏休み終わった後にやばくなるタイプな。
一応私は家族で旅行行ったり、ライブ行ったりしてました。
楽しんでるわ。充実やな。それは
超充実。
キャンプは行ったかな。
あ、本当に
いいね。
いいな、キャンプな。
3回海に入りましたね。
マジで。
みんないいな。なんかどっか行ったりしてて、
まあ、俺久しぶりにプール行ったわ。
あ、プールは行って
ない。あ、確かにプール行ったね。久しぶりに花火をして、
そう、
喘息が再発しました。
あ、そうやね、そうやね。
そう、私と、わからない人のために言うと、私と、この前のひまわりのメンバー、輝くひまわりの、公演メンバーで、ちょっと滋賀の方までちょっと遊びに行っておりました。そんな感じ で遊びに行った時に花火して、元博くんの喘息が再発してしまったという。
そして病院にまた行って、
残念です。
薬をもらって。
あ、本当に病院行ってた。
そう、1週間後くらいに喘息がすごい夜中出てしまって、これはやばいと。で、病院行って薬もらって、初めてなんか吸入っていつもなんか15分くらいずっと吸わんとあかんやつやってたんやけど、なんか一瞬すればいいだけのやつに変わって。
おめでとうございます。
なんと楽なんだろうって、なんてあんな時間を過ごしてたんだろうとか。
インフルエンザの時に吸う、あんな、
そうそう、あんな感じのやつ
を。インフルの時に吸ったことで、吸うのやあるの？
あるある
あるあるある。
あ、なんか機械になんかその薬をガシャって入れてプシュってやってて、でも最後にうがいしないとなんか口の中錆びるみたいなこと言われた気がする。
錆びるんじゃなくて、カビる。
8の字型のチョコみたいな型容器に薬が入ってて、それを機械で潰して吸うの。
初めて知った。俺2回ぐらいさ、あのインフルなってるけど一切やったことないぞそれ。まあ人によるんだろうな、
はい、だいぶ脱線しまし
たけど、というわけで、というわけでとても脱線しましたけど、さっき課題が終わってないってりょうちゃん言ってたんだけど、はい、まあその辺で実はですね、海外の学校にはあまり夏休みの宿題というものが存在しない。
そうなんですよね。あとあれなんですよね、あの、ね、夏休みの長さランキングっていうのもあって、その長さランキングの中で最下位が日本なんですよね。
うわ、
でしかも最下位の中で宿題があるのがほとんど日本だけっていう。
恐ろしい恐ろしい
恐ろしい恐ろしい。
でしかもさらに日本はここ最近詰め込み教育に変わってきているので、宿題の量も
半端じゃない。半
端ね。僕たちの時より多分
増えてるのかな。 やばいとちゃう、すごいとちゃうの。
妹の宿題の量を見た時に驚愕でしたね。もう
そんなに、例えば何があった。
いやもう例えばっていうか、もう本当にドリルと、うん、ドリル2個となんか宿題のドリル2個と自由研究とみたいな感じで。
ちょっと待って、ドリルそんなにあったっけ俺らの頃。
ないないない
ないよね。やばい。
最近、うん、知り合いのお母さんとかがこう Facebook で娘たちの宿題が多くてびっくりしてるみたいな投稿とか、そういう話をよく聞くようになって、
1日何ページやればこれ夏休みの期間に終わるのみたいな。でしかも今年なんかゴールデンウィークが長かったじゃないですか、
うん、
やからあのその分夏休みを削らないと教育カリキュラムが追いつかないみたいな理由らしくて、それで夏休みがいつもよりも数週間削られたみたいな。
数週間
1週間ぐらいか。
1週間はもったごめん、
あの1週間ほど多分削られてて、でその中でその量をこなさないといけないらしいです。
悲鳴上がるわそれ。
しかもこんな暑い夏やろうから、みんな外でんと、もうなんかみんな外でどんかな今の小学生って。
いやでもガンガン外で声するで。
声する、
うん、うちの弟も一応外には出てるね、うん、半日ぐらいゲームしてるけど。
こんな暑いのよう外出るなと。みんなもう、僕はもうエアコンの中で涼んで、もうなんかゲームしてるとかやっとんかなとか思ったけど、意外に外ちゃんと出てるんやねみんな、
うん。
まあ外出た方がね、日光は浴びないといけないらしいので毎日、うん、私浴びてないんですけど。
同じく浴びてないですね。
もうね、お外出たくないんだな、家でゴロゴロしてたい。
あ、とてもよくわかる。
わかるわかるけど、僕その最近自転車始めたからめちゃくちゃ。
なるほどね。あの趣味がね、外のことなら最高なんです。うん、室内だからさ。
そうだね。
そうだね。
まあ。もうちょっとね、あの日本の教育がちょっと詰め込みすぎて子供たちパンクするぞっていう感じですかね。あの前もさ、あの私が NHK の方でさ言ったんですけど、うん、あの大人ってあんま子供の話聞かないよね。
そう
だ、あのだから子供のキャパシティを分からずにどんどん詰め込んでってるから、多分子供そのうち爆発するで、
うん、爆発
あの キャパ超えするでっていう意味の爆発。
比喩表現ね。
比喩です比喩です。
まあ現実問題、ここ最近不登校が増えてるっていうのはまあ確実にあるし、しかもあのまあその不登校が増えてるっていうことと、まあもう一つ通信制の話全然変わるけど、通信制の高校が、うん、右肩上がりでその 入学者が上がってるのに対して、その全日制がずっと右肩下がりっていう状況っていうのも生まれてるから。
あ、本当に。
だからまあその近所の高校もね、毎年定員割れしてるし、
うん、そうだからある意味一言だけ言っとくと、やっぱりあのキャパがみんなオーバーして、通信に行って自分の好きなことを極めたいであったりとかっていう需要が高まってるっていうのはもうこれは現実問題あるわけやから、そこはちょっと大人の方たち、あのちゃんと見ていただけたらなと思います
ね。
キャパ超えっていうのは確かにあるなとは思う。
あ、本当に。
あの僕の友達がね、あの学校でちょっと一時期学校行きたくない、高校行きたくないって言ってた時期があったらしくて、ほんでこの間本人にその話を聞いたら、まあなんか友達との関係が悪くなってきて、うん、もうちょっと耐えられへんみたいなことがあったらしくて、一応その同じクラスの子なんだけども、 やっぱりその中学校入った時から僕のその学校ってなんていうかグループ分けが進んでたから、
あなんかそう、ね、
何人かにグループ分かれてみたいな、
まああのまあ、女子特有のなんかグループ行動とかそんなのがそう、そ何クラス全体で
クラス全体
で、ね、クラスでも
そこにやっぱりその試験とかが入ってきてどうやらあの精神的に参ったらしくて、
うん、
学校にも何日か行ってなかったらしくて、
うん、
そこら辺もその今の日本が抱えてるような問題な気もするな、
まあ、まあ
それは前からね、
もう少子化が始まってる段階でもそれは起こりうることだから、うん、どうしようもないといえばどうしようもないんだけど改善はできるはずなので、あの先生のねもう少し目を行き届かせるようなするとかね、まあ、先生だけが頑張っても意味ないんだけどさ、
改善とか
は解決になんかこだわってる気がしてて、なんか解決とかその前のいじめをなくそうとか、なんかそこで解決しようとかそういう風になんかあのそこに終点っていうかその視点を置いてるけど、あの実際人間が感情を持ってる限りそういういじめとかそういう問題はなくなってこないわけやし、やからあのなくそうとするとか解決をするんじゃなくてなんで改善をしようとしないのかなっていう、
まあでも、まあね、要はその不具合とかが起こるとして、
うん、
修理した後その不具合が今後も出ないようにその不具合点を直すそうとするじゃないの、
それが改善やね、
それが改善、うん、でもう、うん、ごめんなんでもない
なんでもなかった、
詰まった、詰まった、
まあそういうことをね、まあ、していかないといけないなっていう、
そこも問題だねっていう、
まあ、何かいろいろ見直さないといけない時期やと思うんで、
うん、は
い、
まあ見直していきます自分たちのね身近からね見直していければなと思います、ということで今回はここまで。お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージやリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルまでお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124 77-0124、 FM マイズル10代の扉宛てにお願いいたします。再放送は土曜、すいませんまたこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日の午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。